is Keech Piano School.
What is Keech Harbor Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。 QRL 第499回、今日は12月2日ということでね、いよいよ師走でございますよね。まあっという間ですね。1年が過ぎるのは本当にね、あっという間に感じるようになりましたけれども、皆さんいかがでございましょうかね。さあ12月ということでね、いよいよ師走ということなんでございますがね、まあ、今日12月2日、今日は何の日かと言いますと、1990年にですね、TBS の秋山さんが、旧ソ連のですね、ソユーズ、これに乗りまして宇宙に初めて日本人として、行ったということで、この日がねちょうど打ち上げられた日らしいですね。従いまして日本人宇宙飛行記念日ということになってるそうでございますよ。まあ、あの時はね、我々会社からね、こうなんか屋上というかね、そういったところに上がりまして、夕方でしたかね、日本の上空をですね、このソユーズとね、あとミールがですね、ずっとこう追っかけっこしながらずっと飛んでるのでですね、こう光ってる星が動いて、あれがそうだっていうことでね、みんなでわーわーわーわー言いながら見てた覚えがあるんですけどね、もう本当にね、ずいぶん前ですね、1990年ですか、本当にね、あっという間でございますけどもね、あの頃ね、秋山さん日本で初めて宇宙行ったってことで話題になりましたよね。やはりあの放送関係の、ね、方でございまして、第一声がこれ本番ですかっていうのがね、非常に当時話題になりましたよね。はい、秋山さんね、今もちろんご健在でいらっしゃると思いますけどね、もう、かなりのねご高齢になられてるんじゃないでしょうかね。80歳ぐらいになられてるんですか、もっとかな、はい、そのぐらいになられてるかと思いますけどもね、その後放送関係からね、別の、お仕事をねいろいろと携わっておられまして、やはり宇宙にね行かれますと、どうしてもということではないですけどね、いろいろと考え方が変わると、いうことでね、おっしゃってたのを記憶しておりますけれどもね。はい、まあね、一度宇宙にはね行ってみたいですね。まあ電波はね、自分の電波は宇宙に飛んでいるね、わけでございますけどね、まあ、特に衛星通信とかね、またあの EME やってる方なんか特にそうかもしれませんけどもね、はい、体の生身のね、体がですね宇宙に行くというのはなかなか難しいところでございますんで、はい、そのうち行ける時代が来るんでしょうかね。だいぶ先のような気もいたしますけどもね。はい、というわけでございまして、12月に入りました QRL 第499回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それでは早速 QRV コーナーお送りしたいと思います。先週はですね、ちょうど週末が CQ ワールドワイド DX コンテスト CW ということでね、各バンド賑やかですね。夕方あたりね、ちょっとワッチしましたけどね、ハイバンドでも夕方何時頃かな、ヨーロッパ方面とかね、かなりね、聞こえてましたね。14メガ、21メガあたり、もうぎっしり CW のね、信号聞こえてましたんでね、皆さん相当稼がれたのかな、どうでしょうか。はい、非常によく聞こえておりましたね。まあ、このところね、7メガのレーダーノイズがですね、なかなか消えなかったり、バサッと止まってそのままになったりと、なかなか不安定な状況でございますけどもね、夜間の時間帯はかなり、ね、ワールドワイドの参加局がですね、全世界で聞こえてたという感じでございますけどもね、まあ、参加をされた、ね、皆さん方いらっしゃいますでしょうかね。 まあ、クラスターもこの時期になりますとね、普段は FT8 の情報が結構最近はずらずら並ぶんですけどね、この時ばかりは、CQWW ね、ワードワイドということで、コメント欄にぎっしりこう リストになってね、いろんな局のレポートがずらずら出てると、そんな状況でございましたけどもね。はい、まあ、私も今回はね、ワッチだけでですね、まあ、また運用する時間もほとんどありませんでしたのでね、夜中に少し受信してみたというぐらいのところでございますけどもね、多くの曲が聞こえておりましたね。はい、というわけでですね、まあ、DX コンテストについてはね、先週大きなコンテストがありましたけれども、まあ、12月に入りましてね、国内のコンテスト、ね、今月はですね、CW コンテストがですね、2つもありまして、いろいろとね、賑やかな年末になるんじゃないかなという感じでございますが、まあ、早速今週末ですかね、ございますよね。今週末土曜日、12月4日土曜日の9時から21時、これはですね、福島の FCWA、の CWQSO パーティー、こちらが開催ということでございますよね。12月の4日の9時から21時、これは国内のアマチュア無線局が参加できまして、更新相手は全世界ということでね、まあ、これは QSO パーティーということなので、通常の更新がまあ基本ということで、更新で RST レポートと相手局のオペレーターネーム、こちらが確認できる、まあ、交換できた完全な更新が1点ということになるということでございます。でマルチプレイヤーはありませんのでね、たくさん更新した人が勝ちということでございますけどね、はい、1.9 から28メガでもちろん QSO パーティーなので、ワークバンドの10、18、24も参加することが、参加してね、運用することができるということでねございます。まあ、この時期 FCWA のね、 CWQSO パーティー、これは非常に、バンドがね結構 CW 多くなりますよね、多くの方がね参加しているようでございますけどもね、はい、電信のコンテストということでね、 CW マンの皆さん方こぞって参加されるんじゃないかと思いますけどもね、はい、FCWA、CWQSO パーティー、今週土曜日、ね、いよいよ12月の4日、9時から21時ということでね、参加をされてみてください。じゃあ、そしてもう一つですね、KCWA、これは京都ですね。はい、京都のですね、CWA 愛好会の開催する CW コンテスト、こちらはコンテストになりますね。12月5日日曜日、10時から20時、バンドは 3.5 と7メガのみですね、もちろん電信だけです。JAL 主催のコンテスト周波数を使ってくださいということでねございますけど、ナンバーの方はですね、 RST レポートと、KCG が定めております、都道府県のですね略称ね、東京ですと TK、 大阪ですと OS とかね、例のあれですね、それプラス、001から始まる一連番号ですね。 DX コンテストではね、もうおなじみのこのコンテストナンバーですね、001から002、003ということで、どんどん増えていくということでね、ナンバー交換していくとね、この曲はもうこんなにたくさんやってんだってのが分かりますけどもね、そういったコンテストナンバーになります。でマルチについてはですね、それぞれ異なるバンド、ね、それぞれでの都道府県市長の略称の数、まあ、こちらがマルチになるということでございますね。まあ、非常に簡単明瞭なですね規約でございますけどもね、まあ、何はともあれですね、多くの無線局と更新して得点を得た方が上位に入るということでねございます。この先ほどのですね、福島と並んでこの KCWA の CW コンテスト、こちらもね非常に賑やかになりますよね。毎年この時期大変な数の方がですね、参加されているというふうに思います。まあ、今週の土日はですね、各バンドこのコンテストや QSO パーティーでね賑やかになりそうでございますね。楽しみでございますけれどもね、ぜひ参加をされてみてください。さあ、そしてですね、電信コンテストではないんですけど、ワンエリアの AM コンテスト、これがございます。これが今月の19日日曜日、10時から12時59分59秒までの時間、3時間ですね、50メガ AM、ね、この50の AM ってのはね、私も開局した時のねバンドモードなんでね、非常に思い入れがあるんですけどね、こちらでコンテストがございます。コンテストナンバーについては RS レポートと地域のナンバー、ワンエリアのねエリア内の方はJCC、JCG ナンバー、こちらを送ってください。まあ、西東京市ですと1030というふうになるわけでございますけどね。また杉並区とかですと100115ということでね、23区の方もそれぞれ番号があると。 で、ワンエリア以外の方は、府県市町番号、こちらを送ってくださいということでございますね。2エリア、静岡県ですと18というような、ね、ナンバーを送ることになります。こちらはですね、真ん中クラブさんがですね、毎回開催をされておりまして、今年で37回目ということですよね。まあ、50の AM もですね、まだまだですね、週末になりますとね、まあ、週末には限りませんけどね、50.5 メガ以上でですね、また 50.55 付近ですかね、あのあたりで信号が聞こえてますよね。まあ、e スポの時期になりますとね、遠方の局とも更新できたり非常に楽しいんでございますけどね、なかなか味のあるAM 編長ですからね、とても好きなんですけども、まあ、7メガとかですね、他のバンドでも AM でですね、QRV されてる方もちろんいらっしゃいますんでね、まあ、こういった皆さん方もね、ぜひ7メガ、以外のですね、この50メガの方でこのコンテストを開催しますんでね、ぜひぜひ参加をされてみてはいかがでございましょうかね。こちらは12月19日日曜日の10時から12時59分59秒までの3時間ということで開催をされておりますので、ぜひご参加をしていただければと思います。さあ、というわけでね、ございまして、じゃあちょっとこの辺でね、一回、切りましょうかね。はい、それではね、この辺で一息つきまして楽曲をお送りしたいと思います。まあね、12月になりますとね、もう師走の声でございますがね、この時期になるとね、もう絶対これ聞こえてくる曲があるんですよね。山下達郎さんのクリスマスイブね、これですよね。もうこれ聞くとすぐの年末のイメージがね、すごく感じる曲なんですよね。毎年この時期にお送りしてるんですけど、まあ、言わずと知れたの JR 東日本の、まあ、JR のですね、このね、シンデレラエクスプレスの CM ということでね、歴代の女優さんがですね、まあ、本当に深津絵里さんなんか15、6歳の頃だったんじゃないですかね、若い頃でね、とっても可愛かったですけどもね、非常に人気のある CM でございましてね、あの CM が流れてくると、まあ、そういう時期でね、 CM が流れてくるんで、年末のイメージが強いのかもしれないですけどね、はい。まあ、あの CM を見て同じようなことをですね、深夜の駅でやってた皆さん方いらっしゃると思いますけどもね、もう何年前でしょうかね、もうすっかりおじちゃんおばちゃんになっちゃってるんだと思いますけどもね、はい、そんな思いがたくさんある曲でございますね。山下達郎でクリスマスイブお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
はい。というわけでね、後半行きたいと思いますが、後半もね、一つ情報というかね、話題をお送りしておきたいなというふうに思いますが、まあ、皆さんね、電波時計も今当たり前のようにお使いになってますけどね、コールサインは JJY ということでね、まあ、以前はご承知の通り HF の方でね、ずっと送信をされていたんですが、現在はもう電波時計ということで、超波の 40kHz と 60kHz、 こちらで、まあ、送信していると、福島県とそれから九州の佐賀と福岡県の間にあるところでしょうかね、そこで送信をされているんですが、このほどですね、その九州、6エリアの、鋼山の標準電波送信所、こちらがですね、開局20周年ということなんですよね。この 60kHz 出力 50kW ということなんですが、でこちらがですね、開局20年そんなもんですかね、もっと前からやってたような気がするんですけどね、まあ、20年ということで記念のベリカードを発行するということらしいんですよね。これ普段は発行してないようなんですけども、この記念した期間もうすでに始まっておりまして、2021年今年の10月1日から来年の3月31日までね、まだ絶賛開催中でございますがね、こちらで20周年の記念のベリカードを発行するということらしいんですよね。で NICT さんのですねサイトを拝見すると、まあ、過去にもね記念の QSL カードを出していたようなんでございますが、まあ、20年ということでね、これはもう当然発行するということのようでございますね。これはあくまでですね電波時計を主とした、ね、利用になっているんですけれども、ベリカードはですね受信機で受信してくださいよっていうことみたいですね。電波時計で受信したっていうことで QSL カードを発行してくれないようなので、これはぜひね受信機というものでですね実際に信号を確認して聞いてくださいということなんですよね。 15分と45分かな、JJY の ID が2回入るんですよね、CW で入ります。私も何度も聞いておりますけれどもね、以前のようにですね電波予報ね、電波予報は出ないんですけど、JJY というね、モールス符号で2回ほど信号が出ます。あとは、パルス信号ですね、こちらがずっと続いているということなんですよね。タイミング的には1分ごとの1秒ごとの、ね、パルスなんですが、その中のですね、波形がですね長い短いとかいろいろ組み合わせがありまして、この組み合わせを1分間のうちにいろいろとですね組み込みまして、この日付の情報ですとか時刻の情報、それから停波の時間の予告とかも含めてですね情報がこの中に決まったパターンでですね送信されているということですね。で電波時計はそれを受信して、時間のデータと日付、こちらをですね読み取っているということでございますよね。40kHz それから 60kHz ということでね、非常に周波数超波ということでね低いんですけど、最近の交帯機の受信機ではですねだいたいそのぐらいから受信できますのでね、ぜひ帯域がカバーしているリグをお持ちの方おられればね一回聞いてみると面白いかと思うんですよね。はい、関東地方でですね、西東京市周辺で、職場でこうワッチすると40キロ60キロ両方受信できるんですけど、この辺ですと福島のですね大高戸屋山の標準電波の送信所40キロです。こちらの方がなんかよく入るみたいですよね。でこちらがですね、もちろん、きちんとしたですね、電波免許を受けてですね、やっていますが、これがですね250Hz のですね周波数、専用周波数帯域ですね、 250Hz、 そして A1B の電波形式になっているということでございますね。こちらで免許されているというところでございますよ、ね、40kHz、60kHz ともに 50kW の送信ということですね。このサイトのですね送信所の画像を見るとものすごいロケーションいいとこですよね。はい、そしてそこに、超波特有のですねアンテナが立っているということで、これぜひ、ね、一回行ってみたいと思いますけど、まさかねこの近くまでは多分入れないと思うんですけどね、資料のこの NICT のサイトの、画像を見る限りにおいてはですねそんな感じで非常に、ロケーションのいいところと、ここでね、移動運用なんかやったら最高だと思いますけどね、すぐ後ろにこの送信所があるんでねどうかなと思うんですけどもね、そんなようなところでございますけどね、まさにその JJY が、この特にこの九州のですね、送信所が20周年になるということなので、ぜひですねこれ機会にですね、受信機ね、いろんな受信方法あるんですけど、 JJY の受信機っていうのはね結構、キットとかでもありますし制作記事とかでもありますんでね、作ってみていただければと思います。信号自体はですね簡単な電波時計もですね、最近ありまして、本当に簡単な受信機でですね、こう聞こえておりますんで、そこから信号音を取り出していただいてですね、どんなこのね、信号で、ずっと時を刻んでいるのかとかですね、途中に入る JJY のですね、このモールスの ID、 これを聞いてみたいとね、ぜひ聞いていただければな、いいと思うんですけどもね。はい、その昔ね HF の方で JJY があった頃はですね、ご丁寧にですね毎回時報のですね、度に時間の数字、そしてそれから電波予報のですね、このね信号まで出していただいているということでございましてね、よくね JJY 聞いてましたけどね、10メガとかですね15メガ、最終的にはですね、15メガがなくなって、8メガもなくなっちゃったんですかね、標準電波で8メガってね珍しかったんですけどね、10メガとか15メガの切りのいい、周波数って必ず近隣の標準電波局も出てましたんで、ぴったりの周波数がになっているんですけどもね、なのでビートは起こらないんですけど、WWVH のアローハーとかですねよく聞いてたの覚えてますけどね、はい、たまに短波帯でまだ出てますからね、マッチしてるんですけどね、オーストラリアに VNG っていうのがあって12メガで出ててですね、あれは結構夕方あたり出すとよく聞こえてましてね、QSL カードも何回ももらったりいろいろしてましたけどね、はい、そんなわけでこの JJY もですね、この超波の送信になって で、もですね、時折こういう形で、記念カード、ね、ベリーカードを発行してもらえるということなので、ぜひねこれ機会にチャレンジしていただきたいなというふうに思いますね。はい、まあね、世界にはそんなわけでこういったですね標準電波局いろいろありますよね。まあ、先ほどもありました WWVH もそうなんですけど、まあ、中国とかですね、そちらの方でも、あと台湾ですね、はよく入ってきてますよね。BPM ですかね、中国語の ID が確か入ったかな、そんなのもありましたしね。で、本来ですと標準電波信号なので、ほぼドンピシャなのでね、ゼロビートというかズレはないはずなんですが、どうもですね、この無線機を使ってワッチすると微妙になんか低いビートがかかってる、つまり少し周波数ずれてるのかなという感じもするんですけど、あれは何でしょうかね、気のせいでしょうかね。はい、そんなようなこともございましたけども、多少精度の差があるんでしょうかね。それも分かりませんけどもね、はい、受信をしてみるといつもそう思うんですけど、皆さんいかがでしょうかね。はい、まあ、短波も面白いんですけどね、まあ、超波帯はそういうわけでこの JJY もあるんですけど、まあ、その他にもですね、もう少し高い方に行くと NDB とかね、ありますよね。あれも、2文字のモールス符号のですね送信をしてますが、まあ、航空機関係に向けたですね、信号でございますけどもね、あちらも、結構たくさん出てましてね、よくワッチしてますけど、あれもかなりね NDB も、廃止されてきてですね、曲が少なくなっちゃいましたけどね、まだまだ信号が聞こえてますんでね、集約されているんでしょうかね。はい、そんな感じでございますが、非常に低い周波数帯面白いので、まあ、アマチュア無線のバンドでもですね、非常に低い周波数帯の免許を下ろされて、運用されている方もねもちろんいらっしゃると思うんですけどもね、何かこういう市販でなかなか揃うことができない周波数帯を、全て自作手作りでですね苦労して運用するっていうのは非常に面白いことかなというふうに思いますけどもね、まあ、こういう JJY の、普段ですと電波時計を使って、利用するんですけど、受信機をね何とか工夫して受信して JJY そのものの信号を受信するというね、いかにもアマチュア無線のですね楽しみの一つかなと思いますんでね、まあ、これを機会にねぜひチャレンジをしていただきたいと思います。というわけでございまして、もう一つの今日の話題は JJY のベリカード発行ということでお送りをいたしました。はい、というわけでございましてね、師走の第1回目 QRL お送りいたしましたけどもね、はい、まあ、今日はですね話題2つありましたんでね、メッセージをちょっとお送りできなかったんですけど、まあ、やっぱりねこの JJY、これ、まあ、懐かしいというのもあるんですけどもね、まあ、やはり、この昔の HF の送信の時代からですね使われ方が変わりましたけど、この JJY というコールサインは今もね継続されているというのは非常にいいですよね。まあ、我々と同じように無線局免許状を、受けてですね、それで送信をしているということでございますけどね、普段電波時計をね使ってる皆さん方にとってどういう信号がこのね電波時計で受かってるのかっていうのはね知る由もありませんし、知る必要すらないわけでございますけどね、そこをやはりアマチュア局の皆さんはですね、信号そのものを受信機で受信してですね、この信号を確認するっていうのはね非常に面白いと思いますんで、はい、職場の方の受信機でねやはり、何もない、ただ単にそのピーピーという音なんですが、時折送信される JJY の ID が聞こえるとね非常に嬉しかったりするんですけどもね、はい、これもアマチュア局の特性でしょうかね、はい、そんなことをやっておりますけれどもね、ぜひいろんなやり方でですね、受信ができると思います。電波時計の受信部分を少し改造して音を取り出したりとかですね、そういう方もいらっしゃいますし、いろいろやり方あると思いますんでね、研究していただければなと思います。またその結果をですね番組の方に送っていただけると嬉しいなというふうに思います。さあ、そしてですね12月前半の QRV コーナーの方でご紹介をいたしましたけれども、CW 関係のね、コンテスト今週末ございますんでね、これも時間があればねぜひワッチしようかなと思うんですけどね、12月は地方コンテスト含めてねやはり少ないですね、もう年末なんでね、昔年末コンテストとかねいろいろあったんですけどね、最近はもうなくなっちゃいましたね。 今日ご紹介した、福島 FCWA そして、京都のですね KCWA のですねそれぞれ CW の救出パーティー、コンテストがございますのでね、こちらが今年最後でしょうかね、そして AM コンテストこれがね19日にありますんで、50の AM ね懐かしみながら運用するというのもねよろしいかと思います。このフリーライセンスのね無線で、合法 CB これもね 0.5W ですけど AM なんですよね。最近このフリーライセンスのね話題、ちょくちょく番組の方でも取り上げさせていただいてるんですけど、そんな中でですね CB トランシーバー、これはあのソニーとかですね、パナソニックが以前出していた合法の CB 無線機ですね、これらを使って、楽しむという方がね今もって、たくさんいらっしゃるということでね、もちろん現行の機種はですね擬的機種でメーカーからですね 1,2 台あることはあるんですけどね、やはり中古市場で、その当時の CB トランシーバーを使って運用される方も結構多いということでね、中古市場も賑わっているようでございますけどもね。はい、というわけでございましてね、時間いっぱいですね、本日も聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。